デスラジオ10月18日です。今回のネタはですね、今まさに始まっている戦争の話をしたいと思います。ロシア・ウクライナ戦争も継続中ですが、今回始まったのはパレスチナ・イスラエル戦争ってやつですね。一応テロっていう名称でニュースで報道されたりしてますが、まあ戦争ですよね。ミサイルの飛ばし合いをしてるわけですから。で、ちょっとこの戦争の経緯を自分自身も再確認するために、ちょっと長いですが、いろいろ読み上げていきます。2023年パレスチナ・イスラエル戦争は、2023年10月7日にパレスチナのガザ地区を支配するハマースによるイスラエルへの攻撃によって勃発したガザ側の武装勢力とイスラエルの戦争である。今現在の損害というのが、イスラエル側は少なくとも1500人以上が死亡、4121人が負傷、199人以上が抑留または捕虜。そして6万人以上が避難。イスラエル人以外の民間人も多数捕虜や負傷、殺害となっている。パレスチナというかハマースやヒズボラという武装勢力ですね。こちらがガザ地区で少なくとも3000人が死亡。1万2500人以上が負傷。100万人が避難。イスラエルの領内だと戦闘員など1000人以上が死亡しているという。そして今ヨルダン川西岸では61人が死亡、300人が負傷。レバノンでは25人から27人が死亡という状態ですね。なお、パレスチナ自治政府は関与をしておらず、パレスチナ自治政府の大統領であるムハマード・アッバスは、ハマースはパレスチナ人の代表ではない。ハマースは人質の即時解放をすべき。ハマースによるイスラエル南部への攻撃を非難すると表明している。ということは、パレスチナランドの考え方ではなく、その中での戦闘軍団が戦っているだけであって、パレスチナ人は関与していない。と言っていることですかね。また、ワリード・アリ・シアム駐日パレスチナ常駐総代表部代表は、8日 SNS にて、私たちはパレスチナ人とイスラエル人の両方の民間人の生命の喪失を断固として非難しますとメッセージを投稿している。この戦争でイスラエル側は第4次中東戦争以来の死者数を出した。イスラエルは8日正式にハマースに対し宣戦布告をしたということはもう開戦ですね。イスラエル側は戦時内閣を発足させているということなので、戦争が始まったということはきっと停戦とかがないんでしょうね。どちらかが滅ぼされるという流れにこれからなっていくと思います。ハマースはこの戦闘をアルアクサの洪水作戦とした。一方でイスラエル側は鉄の剣作戦と呼んでいる。一部メディアは第一次第二次インティファーダに続くインティファーダとして第三次インティファーダという名称を使用した。インティファーダはアラビア語の動詞で放棄するとか、なんか反乱するの同名詞に関連する名詞なんて書いてありますね。また10月に、まあ、いや、これはパス。攻撃直後、イスラエル国民はこれらの事象をイスラエルの911やイスラエルの真珠湾攻撃と過去の奇襲攻撃やイスラム組織の攻撃に例えた。またホロコースト以来、これほど多くのユダヤ人が殺害されたことはないという反応も見られた。ホロコーストの例えは様々な人が使用しており、ザ・ビューの元プロデューサーであるダニエラ・グリーンバウムや、イツハク・ヘルツォグの元スポークスマンであるエイロン・レビー、タイムソーム・イスラエルの記者ラザール・バーマンなどがホロコーストという言葉を使用した。 1973年の第4次中東戦争のちょうど50周年ということで、73年の過失、23年の過失という言葉も一部メディアで使用された。コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、イスラエルの行いを、ガザ地区の人質家族はハマースの行いを指して、新たなホロコーストという言葉を使った。背景ですね。ここが重要ですよね。我々がこのイスラエル・パレスチナ問題を紐解くには難しいところなんですけど、一応背景だけは知っておきたい。パレスチナ問題は世界で最も解決が難しい紛争と言われている。2000年以上前の時点におけるパレスチナにはユダヤ人国家であるイスラエル王国があり、ユダヤ人とアラブ人が共存していたが、その後諸国家により侵略、最終的にローマ帝国による支配下となった。その後ユダヤ人はヨーロッパ各地へ移り、パレスチナではイスラム教徒のアラブ人が住んでいた。まあもともとイスラエル王国に住んでいたんですけれども、そこからユダヤ人は出ていったということですね、一回。当時ヨーロッパではキリスト教が主流であり、もともとキリスト教と対立している関係だったユダヤ教徒は迫害の対象となった。その後金融業などで影響を持つようになり、19世紀頃にパレスチナに戻るといういわゆるシオニズム運動が発生する。シオンがうんぬんってやつですね。そして、シオニズム運動の最中に第一次世界大戦が勃発し、連合国側のイギリスがパレスチナにユダヤ人の国家を建設することを支持することを約束した。まずイギリスが問題なんですよね、この辺でね。そしてロスチャイルド財閥から金銭を引き出すためであったと。一方、敵対する中央同盟国であるオスマン帝国、オスマントルコですね。を落とすためにアラブ人ともオスマン帝国の反旗を翻せばパレスチナに国家を建設することを約束する協定を結んだ。ユダヤ人とアラブ人とイギリス人はそれぞれ別個の協定を結んでいると。そしてフランスとも中東分割の決議をするサイクス・ピコ協定と、この三枚舌外交と言われる外交政策により事態は混迷を極める。これなんか、YouTube とかでゆっくり解説とか見ると、一応、書面上では、の解釈では、イギリス側としてはそんなに問題はないっていうことらしいんですけれども、国家を建設するとかって、そこを全部もらえるっていう風に、受け取ったっていうことですよね。イスラエル人もパレスチナ人も、アラブ人か。そこですよね。それで、まあそれはそうですよね、当然。半分だけあげるよとかって言ってないんだから。まあそして、第一次世界大戦終結時点では、フランスらにより分割されたと、その国を。ユダヤ人などからすると裏切られたというような立場となるものの、バルフォア宣言に基づきパレスチナへの入植者が増えたと。そして第二次世界大戦中ホロコーストですね。ナチスドイツのホロコーストにより多くのユダヤ人が殺害される。ホロコーストから逃れるためにユダヤ人はパレスチナへ逃げるも、パレスチナに住むアラブ人は猛反発。これにより各地で戦闘が起こるっていうのは、これシンドラーのリストっていうスピルバーグの映画がありまして、それでね、ホロコーストを生き延びたというか、戦争が終わったってラストの方で教えられるんですよ。それでどこ行けばいいって言ったら、どこもないよって言われるんですよね。東はうんぬん、西はうんぬんって言われて。それでどう考えてもまあパレスチナに行くしかないよねっていうような感じで終わるんで、まあそういうことですよね。行き場がないからもうパレスチナに行くしかないよっていう。戦後1947年にパレスチナ分割会議が採択され、イスラエルが建国。ユダヤ人からするとついにユダヤ人国家の建設となったが、アラブ人からすると領土が奪われた形となり、第一次中東戦争が勃発。イスラエルは当時被害者として世論は支持していた。しかし、第三次中東戦争で国際法を超えた範囲でパレスチナ側の領土を支配し始め、一部から加害者側になったと非難を浴びる。これもね、ちょっとすごく不思議な感じなんですけれども、もともとイスラエル王国にはユダヤ人と アラブ人は共存してて、ユダヤ人が出てったと。まあ、キリスト教とユダヤ教が戦うからかわかんないんですけれども。各地で散らばったユダヤ人が、その後、第一次世界大戦でイギリスに協力して、そのご褒美に、パレスチナの領土にイスラエルを作っていいよというか、そこの土地を与えるよっていう話で移動し始めて、そして、無理やり入植していったっていう流れですよね。で、さらに、ユダヤ人がお金持ってるから、たくさん土地を買うというか、懐柔し始めて、イスラエルを建国して、そしたら、無理やり建国されたのパレスチナに住んでいたアラブ人とかが、それはねえだろうっていうところですよね。そして、ちょっと戦い始めるってことですね。紛争が起こる。その後、インティファーダという民衆蜂起が行われ、多くの戦争が起き、戦闘が起き、規模は拡大していく。パレスチナ街では PLO、アラファト議長の PLO ですね。PLO が誕生。その後、湾岸戦争でフセイン政権がパレスチナ解放としてイスラエルを攻撃。国際社会はパレスチナ問題を解決しないと何が起きるかわからないのではないだろうかという反応となり、1993年のオスロ合意により暫定自治政府が認められる。合意から2000年までは楽観論が広がり、双方が和解すると世論は考えていた。しかし2000年にアリエル・シャロン首相がユダヤ教の聖地嘆きの壁のすぐ近くに位置するイスラム教の聖地であった岩のドームに足を踏み入れ、私は平和の使者だと述べたことにより、イスラム教徒の反感を買い、7年間続いた平和は終焉した。アリエル・シャロンもしょうもないですね。2006年のパレスチナ国議会選挙でハマースに敗北し、ガザはハマースによる統治に、一方ヨルダン川西岸地区はファタハが統治を行っていたため、パレスチナ分裂状態になり、和平交渉が事実上不可能となった。またヨルダン川西岸地区には分離壁が設置、分断され、2008年から2009年前のガザ紛争などいくつかの2カ国の戦争が行われていた。これはですね、映画でオマールの壁だったかなっていう映画があって、それが、もうめちゃめちゃというか変な感じなんですよね。どんどんイスラエルがそのパレスチナの土地を取っていって、なんかね、こう、ちょっとずつ、島のような感じで、パレスチナの人たちがそこに住むみたいな感じで、あとネットニュースで見ると、イスラエルの人たちがね、ゴミ捨てたりとか、あと、パレスチナの人たちは、知り合いの家とかに行くときに、イスラエルの中に入っていかないといけないわけですよ。島状になってるから。そうすると、イスラエル軍に捕まって、尋問されて、嫌がらせみたいなのをされるっていうシーンがよく出てましたね。だからまあそういうことなんですよね。だからそのイスラエルが全部そういうのが差別野郎でおかしいかと思うとそうでもなくて、なぜかというとやっぱりそのパレスチナの人たちがテロを起こすからですよね。銃弾をバンバン撃ったりするから、まあ人が死にが出るんで、なんかそういう厳しい感じになってる。でオマールの壁はものすごい話なんですけどね。その、イスラエルってお金持ってるから、だったらイスラエル人を買収すりゃいいじゃんっていう。まあ、イスラエル人にしちゃえばいいじゃん、お金払って。とかっていう感じのこともしたりするんですよ。それがね、ちょっとすげえ話だなと思いましたね。過去の遺恨とかをなくすんだったら、もう全員金持ちにならいいんじゃないのっていう感じの提示をしてて、わあ、すげえと思いましたね、それは。まあ、信仰の違いだからって言うけど、信仰よりも金の方が上に来るのかなっていうふうに、その時は思います。金で全部やっちゃえば信仰も関係ないっていう。そして、2014年、イスラエル軍がガザ地区に地上侵攻を行い、空爆作戦でハマースの幹部の自宅や軍事施設を爆撃するとともに、予備役の兵士の招集を進め、ガザ地区との境界線近くに地上部隊を着々と集結させるなどし、捕らえられた兵士やその周辺の民間人への危険に配慮せずに集中砲火で攻撃することができるハンニバル司令が実行された。これによりイスラエル軍は少なくとも135名のパレスチナの民間人を殺害した。この2014年のガザ地区侵攻がイスラエル軍による最後の地上侵攻であるとされていた。 2014年以降和平交渉は途切れる。ユダヤ系の人々が一律にイスラエルの建国やシオニズムを支持していたわけではなく、ユダヤ教の最右派であるユダヤ教超正統派はイスラエルの建国に関して聖書の汝殺すなかれ、盗むなかれに違反しているとし、メシアが現れないと真のユダヤ国家は実現できない。しかしメシアは現れていない。だから現在のイスラエル国家は偽物であり認められない。メシアが現れるまで建国は待つべきだという立場を取っている。またユダヤ人はイスラエルの残虐行為を糾弾すると主張するデモや、イスラエルをパレスチナに返還すべきであるとして反シオニズム活動を行っている。両国間の緊張状態に加え、イスラエルとサウジアラビアが関係正常化に向けて動き出していることにより、パレスチナ問題、さらにはハマースそのものが見捨てられてしまうというハマースの危機感が発生。またイスラエルは司法制度改革問題という問題により大混乱していたため、ハマースからすると格好のチャンスとなった。またパレスチナ市民の若年層は、度重なる戦争に失業率が 60% を超え、経済も非常に悪い状態であり、加えて封鎖以降の世代は物心ついた時には分断という状況であり、イスラエルに対する恨みも高かったと思われているという状態でした。そして、2023年10月7日に、パレスチナのガザ地区を支配するハマースのイゼディン・アル・カッサム旅団によるイスラエルへのミサイル攻撃が宣戦布告抜きに開始された。また同時に海上を水上艇が、陸上では歩兵による国境検問所であるケレム・シャローム検問所やエリズ検問所への攻撃や、白いピックアップトラックによる7つの検問所を突破してでの越境も開始された。ミサイルの本数についてはハマースが5000発以上、イスラエルが2200発以上としている。この出来事によりイスラエル側で少なくとも1300人以上が死亡し、パレスチナ側で1100人が死亡した。テルアビブ、レホボト、リションレジオン、パルマヒム空軍基地などではサイレンが鳴り響いたという。スデロットでは戦争としては初期の戦闘が勃発し、警察署などを制圧された。他いくつもの器物への攻撃も確認され、人口1000人ほどのベーリでは人口の10分の1にあたる約100人が死亡。ガザ近郊のネティブハーサラでは15人が射殺。南部のニルオズでも被害が確認された。ジキムでは同日4時40分に海上からの侵攻が確認された。同日イスラエルの首相であるベンヤミン・ネタニヤフは戦争状態にあるという声明を出した。ハマースの軍事部門のトップであるモハメド・デイフ司令官は同日を地上最後の占領を終わらせるための偉大な戦いの日と述べた後、私たちは敵に対しアル・アクサーモスクに対する侵略を続けないよう警告した。敵が無反応で侵略を続ける時代は終わった。私はヨルダン川、西岸地区とグリーンライン、イスラエル領内のパレスチナ人に対し、自制することなく攻撃を開始するよう呼びかける。すべての通り道に出ていけ。私はあらゆるイスラム教徒に対し攻撃を開始するよう呼びかける。として、パレスチナ人に軍事行動への参加を呼びかけた。この攻撃にはイラン革命防衛隊の関与も疑われている。また祝日に戦争が起きるのは第4次中東戦争も同様である。合計で少なくとも2200発のロケット弾がガザから発射され、数百人のイスラエル人が犠牲になり、イスラエル政府は緊急事態を宣言した。イスラエルは攻撃開始後の全国演説で戦争中であると述べている。イスラエルに潜入したパレスチナ過激派は器物に侵入、またスデロットを含むガザ地区とイスラエルの都市を取り囲んでいる。パレスチナとイスラエルの両方のメディア情報筋が、イスラエルの兵士と民間人が人質に取られたと報告している。夜、イスラエル国営の電力会社が、電力の 80% をイスラエルから供給しているガザ地区への電力供給を停止した。イスラエルの首都テルアビブはロックダウン状態に陥った。これらの攻撃に対して、ヨルダン川西岸の都市ナーブルスのパレスチナ人の一部が祝っている写真が撮影されている。攻撃の映像はドローンによる撮影により保存されており、ABC ニュースが映像の一部を公開した。スプートニクはこの奇襲が成功した原因を以下の2つとしている。1つはハマースの指揮官がハッキングすることが難しい中国ファーウェイ製のスマートフォンを使用しており、 さらにハマース内でイスラエル側との接触が疑われたものがハマースから追放されていたため、モサドが事前に察知しづらかった。そしてもう一つは、ガザ地区とイスラエルの国境沿いの分離壁に対して、イスラエルが自信を持っていたことから警備体制が薄く、ハマースの障壁突破の演習や爆弾の開発に対して対応できなかった。また、同じくスプートニクはこの奇襲に対して、ドイツ国防軍の戦術マニュアルを読んで応用したかと思うほど、ドイツ式電撃作戦に酷使していたとしたって書いてあるんですが、これね、モサドっていうイスラエルの諜報機関があるわけじゃないですか。アメリカの CIA のような、世界最高の諜報機関と言われている。モサドといえばね、映画、またスピルバーグのミュンヘンという映画とかでも出てきますけど、何でもやるっていう。殺しても、何でも。それがね、今回の攻撃が分からなかったっていうのって超落ち度のような気はしますけどね。変だなってそこはちょっと思いますよね。だからイスラエルがわざと攻撃させるようにしたんじゃないかみたいな話もちょっと出てますけど、もうとっとと戦争でさらちにして、もうイスラエル、パレスチナを全部なくしてやるっていう使命のために、そんなニュース、というか、内容も見ましたが、それはちょっとわかんないですけど、まあ、モサドが気づかなかったのはね、もうしょうもないことですよ。で、この日だったかな、まあ、ちょっと皆さん、ニュースで見たと思うんですけど、なんかね、国境周辺で、平和の祭典の音楽フェスがやってて、そこが襲撃されたんですよね。それで、女性が、楽しく踊ってる映像があって、その後、ハマースの攻撃があって、そしてそのハマースがトラックに女性の死体を乗せて、唾吐いたりしてるっていう映像が流れていたと思うんですけれども、その殺された方っていうのが、両膝に特徴的な入れ墨を入れてて、タトゥーをですね。だからそのせいでその人だって分かってしまったっていう。で、しかもその人ってなんかドイツとイスラエルのミックスみたいな感じで、ドイツの人だったっていうね、ことらしいんですけれども、ちょっとね、この平和の祭典、音楽の祭典で、殺されちゃったっていうので、やっぱ音楽の力ってないんだなっていう再確認なんですけれども、そのね、みんなが平和になるような音楽を奏でれば、みんな心が優しくなるっていうふうに言ってるけど、やっぱ怒ってる人に聞かないっていうね、ちょっと、本当に残酷なシーンというか映像が映ってて、それはちょっと私は見てて、なんともない気分になりましたね、やっぱり、という。で、ちょっとね、うかつすぎだろっていうことですよね。なんかこう、韓国と北朝鮮の38度線でしたっけ？あの辺で平和の祭典描いてやってたら、北朝鮮の人たちが怒って攻めてきたみたいなシークエンスなのかなっていうアジア感のイメージだと思ったんですけど、やっぱ腹立つんでしょうね、きっとね。そこが狙われるっていうことは。で、まあ今はもうものすごくイスラエルが攻撃をし続けているんですね。これどうなんですかね。ちょっと考えちゃうんですけど、宗教戦争ではない説もあるんだけど、やっぱ宗教戦争っぽい部分はありますよね。やっぱね、神がどうしたとかすぐ言うから、言う必要ねえじゃんっていう気もしますよね。宗教関係ないんだったら。だからなんか、まあユーゴ紛争も全然その民族紛争であって、宗教戦争じゃないっていうけど、まあ民族に宗教がかかってるわけだからね、なかなかそこってセットされてるから違うっていう必要ないような気もするけど、どうなんだろうなと思っちゃいますけど。で、まあ、その今では、まあたくさん、大変なことが起こってるっていうんで、アメリカのバイデンとか、もしくは、ブリンケン国務長官とかがイスラエルに行ったり、するっていう。そして今現在もイスラエルの、戦争用の緊急内閣の閣僚会議が開かれていて、ネタニヤフ首相は怪物を根絶やしにする準備はできているっていう、もう本当になんか、なんですかね、シュワルツネッガーとか、スタローンが言うようなセリフを述べて、ちょっと異常に恐ろしいこと言ってますよね。 もう滅ぼしてやるよっていうことですよね。だから、なかなかね、ちょっと怖い感じになっております。で、まあ、ハマースの戦闘員がイスラエル人や外国人を誘拐して、抑留されている、イスラエルに抑留されている人の人質交換に使うっていうのでやってるんですけれども、まあもうちょっと音楽祭の会場でね、250人以上殺したっていうのがあるから、なかなかもうそのハマース側に心情は寄せられないよねっていうところはありますよね。もうちょっといろいろ見ると、やっぱイスラエルがすごく空爆をしてるからたくさん人が死んでんだよっていう話もあるんですけれども、だからもう混迷を極めてて、我々がどっちにつけばいいのかもわからないから、すごく難しい状態なんだろうなっていうふうに思います。ただ、イスラエルとハマース以外の民間人を救うっていうふうに言うしかないんですよね。戦闘中の人たちには何言っても無駄だし、なんならイスラエルってね、世界で一番金持ってる国家とも言われてるぐらいですから、お金は潤沢なんで最新の武器使えるんで、もう殲滅できちゃうよねっていう話ではあるんですけれども、どっちが正しいとかではないんですよね。ひどいとかひどくないとか、戦争ってそういうもんじゃないですか。で、まあ、このデスラジオで過去から聞いてる方はわかると思うんですけれども、私は過去の歴史を鑑みれば勝った方が正しいっていうことですよね。戦争って侵略した方が正しいです。今までの歴史は基本的に全てそういう歴史なので、だからイスラエルが今回の戦争でパレスチナを滅ぼして、全てイスラエル、ユダヤ人の国、ユダヤ教をメインとする国っていう風になるのかなっていう風に思っております。で、それに文句言っても過去の戦争でそういうことしてんじゃんって話じゃないですか。第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか、なんならベトナム戦争なんてフランスの植民地だった、取られてたとこから取り返すための戦争で取り返したよっていう話だったりするんで、まあそういうことですよね。だからそこはまあ綺麗事というか、領土取りたいんだったらやるしかねえよっていう、その今のロシアがウクライナ侵攻してんのもそういう話ですからね。とりあえずもう戦争で勝っちゃえば文句言わせねえよっていう。だから、今ウクライナはもう大変なことになって戦ってるんだと思うんですよね。勝ったもん勝ちですから、勝った側が歴史や考え方、文化を奪えるっていうことなんで。だからね、ちょっと、今回のはちょっとイスラエルはどう、もうね、取られちゃうのかな。ただ、イスラエルの周りって全部アラブ国家なんですよね。イスラム教国家だから。宗教で鑑みるんだったら、パレスチナの人たちは周りのエジプトとかヨルダンとかその辺は同じ宗教国家、宗教団だから助けろよって話にはなりますよね。今のヨーロッパの移民問題で混迷を極めてるのはその宗教をみんな持ってくるから、その宗教じゃないドイツとかなんてね、別にキリスト教国家とかイスラムが混ざってんのかもしれないけど、キリスト教国家が強いところにイスラムの人が行っても混ざりづらいだろうっていう話なんですよね。帰郷してキリスト教になるのかって言ったらならないし、だから絶対に考え方が合わないんじゃないのっていうところが、私がヨーロッパとか行ってる時には認識できたんですけれども、格好だって違うしね。だから日本とかはまああんまり宗教緩いじゃないですか。よく外国人に聞かれて、仏教と神道ってどう違うの？なんて言われるけど、神道はもう文化ですからね。神道から教わることなんて特にないんで、仏教は入るとルールがあるじゃないですか。その経典というか教えがあって、そこから学ぶんですけど、神道はね、別に特に適当に神社行ってパンパン手叩いてお金配って願い事を言うだけ、あとは夏になったらお祭りが開くよみたいな感じで、神道から特に学ぶものはあんまりないっていう、普通の一般人が。だけど、仏教の場合は、教えだからね、入る。で、なんか説教みたいな話を聞くみたいな感じで。だから、私は別に仏教とかあんまり興味ないんですけど。 その人がね、何か人を教えるってもう AI が発達してんだからいいだろうって気もするんですが、世界中はまだある種の宗教にとらわれてないと自信が持てないし、人と比べ、まあだからそういうのって人と比べるから自信の話なんですよね。自信が持てるっていう、その宗教に入ってるからすごいんだって言えて、でその無知な奴らに俺らのすごいところを教えてやるよっていう風にやれるっていうね。だから本当もう私としてはそういうのなくなってほしいなと思うんですけど、もう全部 Google 教でいいよみたいな、 Google に聞けばある程度のいいこと答えてくれるよっていう、その選択の余地のある、一方的にこういう正しいんだっていう押し付けみたいなのは不要なんで、でまあそこの部分が多分憎しみ合う元になってるから、これが多分本当にきな、ひょっとしたらちょっと最悪なシナリオで考えると、イスラエルがパレスチナを滅亡させて、イスラエル国家、イスラエルしか、完全にイスラエルになる。となると、パレスチナの人たちが難民になって、周囲のアラブ国家に行って、そこから今度は攻撃を仕掛ける。今もヨルダンのところとか攻撃してますけど、そうすると今度はイスラエルがまたその国と戦争するっていう可能性もあるじゃないですか。そうすると、そこを戦争して、戦争ってどっちかが勝つか負けるかになるから、まあ和平っていうのもあるんですけど、チャンスじゃないですか、国を取る。そうすると、イスラエルが金すげえ持ってるから、周囲の国をどんどん占領して、イスラエル自体がでかくなっていくっていう感じのイメージもありますよね。ロシアがやりたいみたいな感じの。ヨルダン取ったり、エジプトとかもイスラエルが取っていったりっていう。そういう感じになるのかなっていうのは感じますよね。そしたらひょっとしたらね、中国も台湾侵攻の台湾有事が噂されてるから、なんか起こったら、まあ日本は巻き込まれますよね、確実に。まあ本当にね、第三次世界大戦ですよ、そうなると。まさかね、自分が生きてる時にこんな荒々しいことになるなんて思わなかったんですけれども。だからちょっと、その今の、ロシア、ウクライナは多分だらだら長く続く感じはするんですね。消耗戦みたいな感じで、メンツの話だから、だからプーチンが死ぬまでは続くと思うんですけれども、イスラエルの場合はね、もうなんせね、その、武器、金持ってるってやっぱ資本主義社会で最強ですからね。そうすると世界最強の武器、アイアンドームとかもあるし、めちゃめちゃやれるから、周りのアラブ諸国も金持ってるかもしれないけど、イスラエルにやっぱ到底金とさ、武器とかの強さでは難しいのかなっていう。で、そこがね、戦い始めたら、まあ本当に大変なことになるなっていうふうに思います。だからね、ちょっとこののんびり、こうやって、ポッドキャストで話してたりとかもできなくなる時代がもうすぐ来るのかなっていう気はしますね。まあ最悪どうなんですかね。台湾有事があったら日本巻き込まれるだろうから、なんかオーストラリアとかニュージーランドでゴロゴロするっていう逃げて、あるいはカナダっていう技を使って、戦争反対派の人たちは逃げるしかないっていうね。いてし、デモを起こしたとしても、ミサイル飛んできたら終わりですから。意味ないんで。今って別にさ、その、攻撃されるってミサイルとかドローンで飛んできてやられるわけだから、デモで抑えるなんて絶対不可能ですよ。殺されるだけ。だからもう何か起こりそうだってなったら一旦離れる。まあ、戦ってやるぜっていう人は別に残って戦えばいいけど、興味ねえよっていう人は、その場所から離れるしかないですよね。だから皆さんね、英語を覚えて、ちょっとこれから気なくさくない、もうやばいやばいってなってきたら、カナダ、あるいはオーストラリア、ニュージーランド、そのあたりに逃げる。多分あと、タイとか、どこっすかね、タイとかは、シンガポールとかは、なんか大丈夫そうな気もするんですよね。今回のそこの戦火の広がり具合によっては。どうなんですかね、でも中国が台湾有事をもし起こした場合は、そこも巻き込まれるのかな。なんとも言い難いですよね。 もうね、殺人事件とかっていう規模の話じゃないですからね、戦争ってね。で、勝った側が歴史を組んでいくっていうことですから。注目ですよ、このイスラエル問題は。もう多分これはすごく短期間で終わる話になると思うんで、この後ですよね。この後どうなっていくのか。本当にね、ちょっと私はおっかねえなっていうふうに思って注目しております。もうね、もう戦争ってそういうもんですよね。ある民族を全滅させるっていう。それがホロコーストだって言われようが何だろうが、勝ったもんは勝ちなんですから。勝ったもんには誰も文句言わせないっていう。だって中国もロシアもそういうことを言ってるわけですからね。やっつけた方が勝ちなんだよって。やられた方に発言権はないんだよっていうことですから。だからね、皆さんもこう、平和とか、負けてもいいんだとか、ガンジーのように、無抵抗がいいんだっていう風なのは、今は多分もう通じないですよ。負けそうになったら逃げる。難民になる。そして、頃合いを見て移動するっていう。ずっと日本にへばりついてるわけにもいかないだろうからね、もし戦争が始まったら。というところで、皆さんね、今のね、ウクライナ、ロシアよりもイスラエル、パレスチナの方がおっかねえ気がしますんで、注目していきたいですよね。というところでこんな感じですかね。はい、今回は。